ます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。たとえ寒い日でも春は近づいております。そう信じております。でなかなか来ない場合は私が代わりに春飛行がやってきましたので、あまりお役に立たないかもしれませんが、病院の待合室におりましたら、田島さんって呼ぶんですね。だいたい呼び方は名字言ってから下呼びますよね。田島さんって言って、田島春さんって言ったんです。どっかで聞いたことのある名前だな。インドの有名な宮殿は田島春って言うんですよ。でその女性は結婚してまさか田島になるとは思わなかったでしょうね。でどの人かなと思ったら、腰の曲がったおばあちゃんがゆっくりゆっくり歩いてました。あ、田島春さん。結婚されて予定しなかった子、名前になった人いますか。できればちょっとこう、もうちょっとつながりが良かったらいいのになっていう人がたまにいますよね。でも不思議なことに、人生って自分の思った通りにはなりません。伝道者の書ではさまざまなことが語られてきました。今日は11章で、あと今回と来週で、次回で終わるんですけれども、そもそも伝道者の書というのは暗かったですね。もう本当に虚しい、風が吹いているだけ。世の中を見れば不平等、自分の命というのを考えたらいつ死ぬのかわからない。そして神様が曲げたものは戻すことはできない。生まれるのに時があるし、死ぬのに時がある。こういう時代に一体どういう前向きな気持ちが生まれるんだろうか。多くの人はこういう現状を見て、それならば自分だけが得をして、人を踏みつけてでも、悪いことをしてでも、自分だけ幸せになればいいと、そういう気持ちになる人が多くなってしまうんです。伝道者の書、ここまで読んできて11章に入るとびっくりするぐらいに前向きになってます。11章の1節、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出す。最近お店でパンを買って、すぐに近くの川とかね、池に投げた人います。たまにいるんですよね。池の鯉にあげたいって言って、それから鳩なんかにね、こうやって巻く人もいます。でもここで言ってるのはもうちょっと違う意味だと思います。パンというのは大事な食料でも、その大事なものを水に投げるんです。それをやってごらんなさいって言うんです。で英語の聖書では、もう少し意訳でもうちょっと踏み込んだ訳をしていて、小麦を貿易でこういろんな国に売ってごらんなさいと、そしたらいい結果が出てくるよというような、そういう翻訳をする場合があります。現代風に言うと投資をする。ちょっとしばらくは何かを買って損をするかもしれないけど、やがてそれが価値が出てくる、そういう言い方もできるかもしれません。こんなに不平等で明日がわからないような人生かもしれない、でもパンを水に投げるようなことをしてごらんなさいと急に言い始めるんです。2節、あなたの受ける分を7、8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。確かに災いが来る前に保険をかけておくっていうのもいいと思います。何かが起きた場合に助けてくれる人が起きるかもしれない、そういう発想ですよね。6節ではこういうふうに言います。 朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれか、どちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないからだ。こちらでは種をまけと言ってます。畑をやってる人は種をまく季節なんでしょうか。私は詳しく分かりませんが、まくときっと芽が出る、いつか実る、それを楽しみに、辛い農作業も我慢できる。種をまけ。けれども4節にあるように、風を警戒している人は種をまかない、雨具を見ている人は刈り入れをしない。天気ばっかり見ていて完璧な天気が来ないと種はまけないななんて思っている人は、そんな日が来ませんから種をまくタイミングを失います。ああ今雨に降られちゃったら、せっかくの乾燥しているいい状態がダメになる、一回雨が来た後に、刈り取ろうかなどというふうに言っていると時を逃してしまう。種まきも刈り入れも今だと思ったら、たとえ朝早くても今がいいんです。夕暮れでもう少しで日が暮れちゃうかもしれないけど、でも今の時に種をまくのがグッドタイミングなんだ。そうすると朝まいたものか夕方にまいたもの、どちらかがうまくいく、いやいや両方うまくいくかもしれないよ。これが伝道者が言っている言葉なんです。今まで言ってきたことと全然違うでしょ。虚しい、意味がない、そう言っていたのに、こんなに前向きなことを言い始めました。質問します。あなたは前向きな人ですか、後ろ向きな人ですか。タイプで言うとどっちでしょうね。やってみようっていう人ですか、やめようということが多い人ですか。どっちでしょう。いいねそれやった方がいいよと割と言う人どのくらいいます。どんなやったらいいよっていう人、ありがとうございます。どちらかと聞くとマイナスで心配なところを挙げてやめた方がいいよっていう人どのくらいいます。あれあまりいないですか。あ、それはすごいすごい。中間の人もいるかもしれません。人生どう生きますか。今日これからどうやって生きてきますか。思い切ってパンを水の上に投げてみよう。その中で何か一つがうまくいって素晴らしいことが起きるかもしれない。種をまいてみよう。素晴らしい実りが来ると思う。そういう人生を送れたら幸せだと思いませんか。7節、光は心地よく、日を見ることは目に心地よい。人は長い年月を生きるならずっと楽しむがよい。だが闇の日も多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは虚しい。あ、ちゃんと伝道者の書に戻りましたね。朝太陽が昇ってくる、そういう瞬間はすがすがしく勇気を与え、元気を与えてくれます。そういう光って素晴らしいです。今日みたいな天気だとちょっとでも光が入ってくると嬉しいですよね。そう、光ってそれだけで我々の心を変えます。光ってあるんですよ、心地よい光があるんですよ。11章全体は前向きな心、希望というのを語っています。9節、若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたは自分の思う道を、また自分の目の見る通りに歩め。いいですね、若者に対して何でもやってみたらいいよ、頑張ってごらん。そういう親とか、年配者がいたら若者は勇気が出ます。海外旅行をしたいんだけど、 語学留学でもいいからしばらく行ってみたいんだけど、でそういう時に一挙おいでって背中を叩いてあげたら、ものすごい大きな経験して帰ってきますよ。海外見るってとってもいいことです。若い男よ、今のうちに楽しめ、喜ばせや、自分の思う道を歩め。いい言葉だと思いませんか。自分が若いか若くないかって、分かりやすいテストみたいのがあるんです。君たち若いねって言ったらね、もうおしまいですね。君たち若いねって言ったら自分は年寄りなんです。不思議なもので、若い子たちは何て言うと思います。ああ老けたな、年取っちゃったなっていうのを若い子なんです。中学3年生の女の子なんか言うんですよね。老けたなーって。で20歳ぐらいのね、若者が言うんですよ。ああ年取っちゃったな、徹夜は2日ぐらいしかできないよって不思議なもので、若い人たちは自分の老いというのを感じたりします。年取ってる人はね、まだ若い若いと自分に言い聞かせます。若い人よ、楽しみなさい、自分の道を行ってごらんなさい、やりたいことをやったらいい。これは聖書の言葉ですよ。では聞きます。私は若いですと思う人どのくらいいます。いいです、若いですよ、若いですよ、若いです。人生で一番若いのは今日ですもんね。若いです。人生で悔いを残すとしたら、それはやったことではなくて、やらなかったことを悔います。明日死ぬと思ったら、今日やっておきたいことなんですか。若い男よ、若いうちに楽しめ。もちろん伝道者の書はこれで終わりません。9節の後半の部分、しかし神がこれら全てにおいてあなたを裁きに連れていくことを知っておけ。あなたの心から苛立ちを除け、あなたの体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだ。これを言っとかないと伝道者の書は落ち着きません。若者よ、自分の道を行け、何でもやれ、でも青春は虚しいんだよ。やっぱり言いたいんですね。これを読んで分かるように書いた人はきっと年を取ってました。決して若くはないんです。だから励ましてもいるんですよね。若い者よ、思いっきりやったらいい。よく考えてみましょう。こんなにも否定的で世の中を悲観的に見ていた伝道者の書、同じ人がね、さあパンをまけ、種をまけ、若い者よ、思い切ってあなたの道を行けって言い始めたのはなぜでしょう。どうしてそう言えるんでしょう。五節、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様に、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。伝道者が言いたいこと、それは神の御業があるということです。たとえ不平等な世の中であっても、短く儚い人生であったとしても、曲げられたものは戻せないという、そういう生涯かもしれないけれども、いつ死んでいつ終わりになるかわからないような人生でも、そこには希望が残されている。風がどう動くかわからない。どうやってお母さんが子供を宿して産んでいくのか誰もわからない。 それと同じように神様の御業は誰も見極めることはできない。そう思うと悲観的になっているのは間違いだよ。突然神様が素晴らしい光を差し込んでくださることがある。希望って神様の中にある。だから伝道者の書では神を恐れよというのが最終結論なんです。その神様を恐れて敬い、その方を信頼して生きるならば希望はあるんだ。こんな人生でも世の中であっても希望はあるんだ。それを伝道者は語りたいんです。しっかりと現実を見た上で、いやいや捨てたもんじゃない、まだまだやれる、希望がある。そこであなたに聞きましょう。あなたがまくべきそのパンって何でしょう。何をまいたらいいんでしょう。無駄に思えるもの、場合によってはすごくお金を損しちゃうかもしれないもの、時間を取ってしまうかもしれないもの、遠回りになるかもしれないもの、けれどもそれは後で豊かにあなたを祝福します。パンを撒きましょう。水の上にパンを撒きましょう。それは例えば学校に入って勉強するかもしれないことかもしれない、何かの資格を取ることかもしれない、日本にいて自動車の免許を取って大変ですよね。今何十万ぐらいだいたい平均でかかりますか、教えてください。30万円ぐらい。大変ですね。30万円払わないと取れない、時間もかかる、あんまり乗らないからやめておこう。でも若い女性の人はね、取っといた方がいいですよね。将来子供の送り迎えとか病院連れていくとか、ね、親の介護とか、そんな時に車運転できるってすごくプラスになりますよね。だから若い女性の人はぜひ取っといてください。いやいや、女性ばかりじゃなくて男性の方も。30万円もったいないかもしれないけど取ったらいいです。車の免許も水の上にパンを撒くようなものです。何かの経験を積むこと、これもパンを撒くことです。楽器ができるようにする、これもパンを撒くことです。あなたも何か楽器ありませんか。でそれで神様を賛美するために使ってみませんか。あなたの頭で浮かぶこと、あなたにとってパンを投げるって何ですか。そのパンを投げるってことを考えて選んでやってみる、そのプロセス全部に価値があります。パンを投げてみましょう。無駄なことは一つもない。種をまいてみましょう。タイミングが分からない。空の天気を見てるとタイミングを逸してしまう。何歳でも関係ないんです。種をまいてみる。種って何でしょう。あなたにとってまこうとしている種は何でしょう。多くの人はどうせダメだからと言ってやめてます。うまくいかないから。でもこんなに否定的だったように思える伝道者は、いやいやいや、朝に種をまけ、夕に種をまけ、両方ともうまくいくかもしれないと語りかけてくれてるんです。あなたの種何ですか。人によっては種をまくことなんてもうやめちゃってる人がいる。もったいないと思いませんか。種をまこう。榎本康郎っていう千尋馬牧師で有名な方がおりました。榎本先生の話はとっても面白いですよね。で、同志社の進学校に入って学生で勉強してる時に路傍伝道といって、近くの道路に出て人々に向かって イエス様の話をするという、そういうことをやらされたと言ってました。で、道を行く人にね、イエス様救い主ですって語っても聞いてくれませんね。で、人通りの多いところでやるんですが、恥ずかしいし聞いてくれないし辛いもんです。でも頑張って一生懸命語りました。で、誰も聞いてくれない、ああと思ったら、その辺にいた悪ガキが、おーい、やれんそれんひや、なんだっけ、アーメンそうめんひやそうめんと言ってね、思いっきり林立てて、もうバカにされて、まあ、腹が立ってね、睨み返して帰っていったって話があります。で、そんなことをしてから、まあ牧師になって20年ぐらい経って、今度は自分が新学生を引き受ける立場になりました。その新学生の出身地の住所を聞いたら、そこでね、私は暴伝道してね、ひどい目にあったんだって話をしたら、聞いていた新学生がね、先生、それ僕です。は、覚えてます、路傍で伝道していた人を散々悪口言ったのは僕です。その後しばらく経って、不思議な形で教会に導かれて救われて、今ここにいます。申し訳ありませんでした。そんなことあるんですか。パンを水の上にまけ、朝にあなたの種をまけ、いつの日かそれが実るかもしれない。だって我々は神の御業を知らないのです。神が何を起こしてくれるのか我々には想像つきません。その可能性を私が止めちゃダメなんです。あなたの種って何ですか。今の話で言うならば、福音の種をまくっていうのも種です。誰かにイエス様のことを伝えましょう。その時は嫌われたりバカにされたりするかもしれない。でも自分が死ぬ時に後悔ないように、この人には伝えておきたいという人には伝えておきましょう。イエス様伝えましょう。これが種をまくことです。朝に種をまくこと、夕に種をまくこと、今さら遅い、そんなことがない。それは確かに夕方だけど遅いことはない。福音の種まきましょう。それからどんな種があります。教会のお役に立ちたい、与えられた賜物をもっと磨きたい、社会にお役に立ちたい、今自分がしている仕事をもっと豊かなものにするためにそれをシェイプアップしたい、いろんな形で種をまくことができます。思い切って種をまきましょう。無駄なことないですよ。ルターの有名な言葉で、明日世界の終わりの日、終わりの日が来るとしても、私は今日リンゴの木を植えるという言葉があります。いい言葉ですね。たとえ明日世界の終わりが来たとしても、私は今日リンゴの木を植える。そう思ったら、夕暮れ時で種をまくには遅いなんてことはないです。年齢的に言ってもう今から種をまくなんてことは意味がない、そんなことないです。全ては虚しいと言っていた伝道者は、これは価値あることだと言ってるんです。パンをまこう、種をまこう。あなたのパン、あなたの種、それは何ですか。決して遅くない。今日もリンゴの木を植えましょう。Youth is not a time of life. It is a state of state of mind. マッカーサーがね、日本に来て 東京の事務所の自分の部屋に掲げてあった詩があるんです。サミュエル・ウルマンという人の詩で、青春という詩ですよね。青春とは人生のある期間ではなく心の持ち方を言う。 Youth is not the time of life じゃなくて心の持ち方だって言うんです。バラの頬、紅の唇、しなやかな手足ではなく、たくましい意志、豊かな想像力、燃える情熱を指す。青春とは人生の深い泉の清らかさを言う。青春とは臆病さを退ける勇気、安気につく気持ちを振り捨てる冒険心、時には二十歳の青年よりも60歳の人に青年が、青春がある。年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき初めて老いる。歳月は皮膚にシワを増すが、熱情を失えば心はしぼむ。60歳であろうと16歳であろうと、人の胸には脅威に惹かれる心、幼子のような未知の探求心、人生への興味の歓喜がある。青春とは人生のある時期ではなく心の持ち方を言う。いい言葉だなと思います。これを作ったのはサミュエル・ウルマンが78歳の時です。あなたには青春の心ありますか？まだまだ種をまこうと思ったらあなたは若いです。やれること何かしませんか？種をまきませんか？思い切って無駄と思えるようなパンを水の中に投げませんか？で、こういうものは一つとして無駄になることはない。伝道者の書は世の中を冷徹に見て、リアリティのある世界をしっかり見た後、自分の人生の短さも知った後、いや、それでも希望がある。神がおられるから希望がある。こんな人生でも神様がおられるから日は昇る。まいたらきっと実が実る。だから朝に種をまけ、夕に種をまけ。どちらかが成功するかもしれない、いや両方とも実るかもしれない。それが伝道者の書が言いたいこと。いいえ、神様が私たちに言いたいことなんです。こういう人生、こういう世の中でも神にあって希望あるんだ。若い者たちよ、あなたの道を行け。思い切って神様のためにその道を行こうじゃないですか。お祈りしたいと思います。どうぞ自分の言葉でお祈りください。朝にあなたの種をまけ。天の父よ、あなたの言葉を感謝します。希望があるんだ。神様の御業を我々は何にも知らないんだということを教えてくださってありがとうございます。目の前の現実で終わらないで、あなたの御業を信じます。どうかしよう、私の中に奇跡を起こしてください。主よ、私の人生に花を咲かせてください。主よ、私に勇気を与えてくださって、パンをまく者、種をまく者としてこの人生を送ることができるようにしてください。悔いのない人生、福音の種をまき、そして神様のお役に立てるために自分の持てるものをどんどんとまいていくような人生を送らせてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。